使徒の働き21。私たちは彼らと別れて船出し、コスへ直行しました。翌日はロドスへ、そこからパタラへ行きました。フェニキアへ渡る船を見つけたので、それに乗って出航しました。キプロスが見えるところまで来ると、その島を左にしてシリアへ向かい、ティルスに上陸しました。船がそこで積み荷を下ろすことになっていたからです。私たちは弟子たちを見つけ、そこに7日間滞在しました。彼らは霊によってエルサレムへ登らないようパウロに告げました。滞在の日数が終わると、私たちは出発して旅を続けました。彼らは妻や子供も含めて、皆町の外まで見送りに来ました。そして海岸でひざまずいて祈りました。互いに別れを告げた後、私たちは船に乗り、彼らは家へ帰りました。私たちはティルスからの航海を終えて、プトレマイスに着きました。兄弟たちに挨拶し、彼らのもとに一日滞在しました。翌日、パウロの同行者である私たちは出発し、カイサリアへ行きました。そして七人の一人である伝道者ピリポの家に入り、彼のもとに滞在しました。この人には預言をする未婚の娘が4人いました。私たちがそこに何日か滞在していると、アガボという預言者がユダヤから下ってきました。彼は私たちのところへ来ると、パウロの帯を取り、それで自分の手足を縛って言いました。聖霊はこう言われます。エルサレムのユダヤ人たちは、この帯の持ち主をこのように縛り、異邦人の手に引き渡す。私たちはこれを聞くと、その土地の人々と共にエルサレムへ登らないようパウロに懇願しました。しかしパウロは答えました。なぜ泣いて私の心をくじくのですか？私は主イエスの名のためなら、縛られるだけでなく、エルサレムで死ぬ覚悟もできています。パウロが聞き入れようとしないので、私たちは、主の御心が行われますようにと言って、口をつぐみました。数日後、私たちは荷物をまとめ、エルサレムへ登りました。カイサリアの弟子たちも何人か同行し、私たちが泊めてもらうことになっていた、キプロス人ムナソンのところへ案内しました。彼は初期からの弟子でした。私たちがエルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで迎えてくれました。翌日、パウロは私たちと一緒にヤコブを訪ねました。長老たちも全員そこにいました。パウロは彼らに挨拶した後、自分の務めを通して神が異邦人の間で行われたことを一つ一つ報告しました。彼らはそれを聞いて神をあがめ、パウロに言いました。兄弟よ、おらんなさい。ユダヤ人の中で信じた者は何万人もいて、皆が律法に熱心です。ところが彼らは、あなたが異邦人の中にいるすべてのユダヤ人にモーセを捨てるよう教え、子供に慣例を施さず、慣習に従って歩まないよう告げていると聞かれています。ではどうすればよいでしょう。あなたが来たことを彼らは必ず聞きつけ、人々が集まってくるでしょう。ですから、私たちの言う通りにしてください。ここに誓願を立てている男が4人います。この人たちを連れて行って一緒に身を清め、彼らが髪を剃るための費用を負担してください。そうすれば、あなたについて聞かれていることには何の真実もなく、あなた自身も律法を守って歩んでいることが皆にわかります。しかし、信者になった異邦人については、偶像に捧げた食べ物、血、締め殺した動物、性的不貧困を避けること以外、何も守る必要はないと決定し、書き送っておきました。そこでパウロはその男たちを連れ、翌日、彼らと一緒に身を清め、神殿に入りました。そして彼一人一人のために、こさえ物が捧げられる、清めの期間が終わる日を届け出ました。7日間が終わろうとしていた時、アジアから来たユダヤ人たちが神殿でパウロを見つけ、群衆全体を先導して彼を捕まえました。叫びました。イスラエルの人たち、手を貸してくれ。この男は、至るところで、すべての人に、我々の民と律法と、この場所に逆らうことを教えている。その上、ギリシャ人を神殿に連れ込み、この聖なる場所を汚した。彼らは以前エフェソ人トロヒモが町でパウロと一緒にいるのを見て、パウロが彼を神殿に連れ込んだものと思ったのです。町全体が騒然となり、人々が一斉に駆けつけました。 そしてパウロを捕まえて神殿の外へ引きずり出すと、すぐに門が閉じられました。彼らがパウロを殺そうとしていると、エルサレム中が混乱に陥っているとの知らせが部隊のチェンニン隊長に届きました。チェンニン隊長はすぐに兵士と百人隊長たちを来、群衆のところへ駆け下りました。人々はチェンニン隊長と兵士たちを見ると、パウロを殴るのをやめました。そこでチェンニン隊長は近づいて、パウロを逮捕し、2本の鎖で縛るよう命じてから、彼が何者で何をしたのかと尋ねました。しかし、群衆の中では、ある者はあることを、別の者は別のことを叫びました。騒がしくて確かなことがわからなかったので、チェンニン隊長は、パウロを兵営へ連れて行くよう命じました。パウロが階段に差し掛かると、群衆の暴力が激しかったため、兵士たちが嗅がなければなりました。たくさんの民が後についてきて、そんな男を覗いてしまえと叫んでいたからでした。兵営へ連れ込まれようとしたとき、パウロは、チェンニン隊長に、少しお話ししてもよいでしょうかと尋ねました。チェンニン隊長は言いました。お前はギリシャ語を話せるのか？それなら、少し前に反乱を起こし、4000人の暗殺者を連れて、荒野へ出た、あのエジプト人ではないのか？しかしパウロは言いました。私は、キリキアのタルソ出身のユダヤ人で、名のない町ではない、タルソの市民です。どうか民に話すことをお許しください。チェンニン隊長が許可すると、パウロは階段の上に立ち、民に手で合図をしました。すっかり静かになると、ヘブル語で彼らに語り始めました。